そういうことがあり得るんです。しかしそれでもこう書かれてあるんですね、40章40節。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来て行った。もう自分のことでいっぱいいっぱいになってしまって落ち着かなくって、どうすることもできなくて、文句を言いにではあるんですが、マルタは身元に来たんです。イエス様に近づくことができたんです。そんなことを言ってるんじゃないと追い返されもしなかったんです。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マルタもまた受け入れられたんですね。イエス様に何ていうことを言うんだろう、それでもどんな動機であろうとも、マルタはイエス様に近づくことができたんです。イエス様に自分の心を打ち上げることができたんです。しかもイエス様にその心を受け入れてもらい、御言葉を聞くことができました。こうあるべきだ、ああではいけない、もう本当に心の中にいろんな壁があります。その壁を自分で打ち破ることもできない。私たちはそこで止まってしまう、ああダメだと。しかしその壁を打ち破るためにイエス様が来られて、私たちを招いてくださる。それを全部私に打ち明けなさい。そうして多くのことが必要なのではない、ある作家が古い修道院を取材しに訪ね、取材するために自分もその修道院の生活を体験したいということで行きました。で、修道院の方々が喜んで受け入れましょう、私たちと同じ生活をされるんですねと。で、一つ忠告をしておきます。もし、今までのこの修道院というのは本当限られた生活で行きます。だからあなたがいろいろとこれが足りない、これが必要だと思うことがたくさん出てくるかと思います。遠慮なしに私たちに申し出てください。それがなくても大丈夫だということをお教えいたします。そのことを何よりも感銘を受けてその記者は記したそうです。それがなくても大丈夫、必要なことは一つだけでいい。本当にこの修道院の人たちはイエス様がおられたら、私たちは本当に欠けがいっぱいあります。あれがないとダメだ、これがなくてもダメだ。しかしそうではない、すべてイエス様が満たしてくださるではないか、私たちも一切をあがなって救ってくださる。本当は確かに私たちとイエス様の間にはとてつもない壁がある。しかしそれを全部打ち破ってくださったこのお方がおられるではないか。必要なのはイエス様が全てだ。このお方によって私はここにいることができる、おそばに近づくことができる。ただこのお方だけ、その信仰一つで十分です。そのイエス様を信じてイエス様と共にあるその権利を決して取り上げられることはない。先ほど最初の方でのユダヤの神殿はもう何層にも分かれていて、男性と女性の庭、また女性と外国人の庭、それぞれ隔ての壁がある、もうきっちりと分けられているということを語りました。しかしエペソ人への手紙新約聖書の386ページにはこのようにはっきりと書かれてあります。少し前のところからお読 みします。エペソ人への手紙の2章の12節から16節までお読みいたしますのでお聞きください。新約聖書の386ページのエペソ人への手紙2章12節から16節。その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。キリストはご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、十字架によって神と和解させてくださった。私たちがこんなことがあります、あんな問題があります、全部この方は十字架によって、私たちがどんなに犠牲を払ってもどうにもならないことをご自身のその命を捧げ物としてくださって打ち壊された。ですからあれもこれもというその自分ではない、ただイエス様が私を愛し全てとなってくださった、何も誇らず何かしようなんていうことも、もう全部捧げ尽くしてただこの方だけですとなったこのマリアは、そうしてイエス様に近づくこと、イエス様のそばで最も良いものを受け取ることができたのです。この10月最後の週に私たちは天の橋立聖会をそれぞれの教会で持とうとしています。講師として来られる大津真一先生がその清めについて、私たちを清くしていく、清くされるということについて次のように語っておられます。清めとは第一に神様との、そして兄弟姉妹との曇りのない、あるいは雲一つない関係である。子供が親の用意した食事を食べるときに、今日僕いい子だったからご飯食べられるんだとか、今日テストの点が良かったから食事あるんだ、そんなことを思うことないでしょう。雲一つない疑いのない心でいただきますとそれを食べるはずです。マリアはきっとそのような幼子の雲一つないその心でイエス様の足元に座ったと思います。イエス様もまた雲一つないその心で私たちに救いを与えてくださる、神の子とし天国へ導いてくださる、その救いを与えてくださる、その権利は決して取り上げられないとまで約束されています。絶えずこのことを信じたい、そのことを思います。そうして本当に私たちは自分のいるべき場所、行くべきところ、自分は何のために生まれ何のために生きているのか、もう本当にことごとく見失っていろんなことで思い煩う私たちに、いやあなたは私の足元にいていいのだ、私がそのあなたのいるべき場所、また行くべき御国を私が命を犠牲にして与えるんだ、そのことを私たち一人一人は 信じ覚えて、そうです、必要なことはただあなたがそうしてくださる、私によらず、しかも権力によらず、また能力にもよらず、ただ主の霊によって、あなたのその十字架によって、その一つだけです。信じて今からいただく聖餐に預かるものとなりましょう。お祈りをいたします。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。天の父なる神様、私たちはどんなに思い患ったからとも、わずかでも寿命を延ばすこともできない、それどころかかえって自分自身を縮めてしまうような、そんなものでしかないにもかかわらず、あなたはすべてを犠牲にされ、人と同じ姿を取られて十字架にかかり、永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。一切をあなたに委ね、あなたがすべてを取り除いてくださることを信じ、また今それでも私たちは心の中にいろんな思いが渦巻いていますけれども、それをあなたが変えてくださって、私たちに曇りのないあなたの愛を教えてくださって、御そばに足元に座るものとならせてくださることを得させてください。その確かな印として、今からいただく聖餐、またこれからもたらされるあなたが導いてくださる一切の出来事と歩みを、私たちがあなたの足元でいただくものとなるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。